今回日本で上映の時に劇場に行ったんですけども、お客さんが終わった後にこの作品についてすごくもっと知りたい、武者事件とかここに描かれてる時代のことや人のことなんかをもっと知りたいっていうお客さんがいっぱいいて、カウンターにパンフレットがないんですかって聞いてるんですね。で、残念ながら有線だけのパンフレットは、作ってなかったんですね。
是
こういう全作品が載ってるパンフレットは売ってるんですけども、それでそのことを配給会社と話聞いたんですけども、配給会社も作ればよかったって言ってました。でもそうしたらもう私が監督にインタビューをして、それを皆さんに知らせなきゃいけないと思いまして、今回インタビューを流しました。
台湾有一个邓湘阳老师，邓湘阳老师，就他是这个邓老师他等于是雾社事件的那个研究先驱，最早是他开始做研究的，所以后来会有那个邱若龙老师的那个漫画，所以他的那个书在日本也有出版，他的书也有日文的出版，就是有三本，第一个是雾社事件，还有一个是风中匪音。还有一个叫雾重云深，就是，那是一个我非常非常好的一个，就是一个研究的资料，它里面写的东西，对，它这三本书，这个就是讲雾社事件嘛，一个是风中匪音，讲的是高山厨子的故事，然后雾重云深讲的是那个日本在那边的日本警察的故事，包含那个叫什么小岛原治，还有主要是那个谁的家族，那个当时的雾社分室的主任。后来我去访问那个叫什么名字，突然忘记了。在雾社事件被除草的那个雾社分室的主任叫什么？
邓湘阳というこの研究者の方が、まず初めに武者事件について研究をされた研究者の方なんですけれども、彼の研究の書籍というのは日本でももうすでに出版をされていて、日本語の本が出版されています。で、彼の本があったからこそ、その、漫画が、張さんの漫画が出来上がって、そしてこの研究というのが盛んになりました。で、また、監督自身が非常に重きを置いている東先生の本がこう3冊、武者事件の本と、あとは風の中の赤い桜という本と、あとは霧が重く降りかかる雲の中というような、この3冊があるんですが、それぞれ違ったその事件について物語を書かれているんですね。で、この霧の重い雲の深さというこの本の中で描かれているのは日本の警察官のお話で、実際に武者事件の中で首を刈られて亡くなった日本人の警察官のことをメインに書かれた書籍になっています。
那个雾重云深主要是那个佐种爱佑的家族，他的家族有一部分是他的家族的故事，他跟那个跟当地的女人因为那个结婚的事情。好，然后当初的那个邱若龙，就画漫画的那个邱若龙老师，那个时候邓老师刚好在做这些事，做这个研究嘛，他去找他，所以邓老师介绍他这些事情，所以他就写了那个，他就画了那个漫画雾社事件的漫画，所以然后跟导演看到他的漫画，看到他做的纪录片，所以做了这个电影，其实是有关系的。
で、実際にその、霧の重い熊の深さというこの本の中で出てくるのは、佐塚さんのこの警察官の家族のことをメインに書かれていて、まあ、結婚もされていますし、家族のお話がメインで描かれているんですけれども、この本を書いていらっしゃったこの東先生の本を見た漫画家の張さんが、そのことをさらに詳しく知りたいと思って、この東先生にお話を伺いに行かれたんですね。で、この本を読んだことで、この張先生が漫画を描くことになり、またその漫画を読んだウェイ監督がこの映画をセデックバレーを撮ろうというふうに思い、それがあって監督のドキュメンタリーにつながったということで、全てがこうつながっているということです。
そうですか。
然后后来 那时候我大概是开电影开机的第二天，那个塞德克巴莱那个电影，因为我是现场的录音师嘛，那导演就来找我，大概第二天就说他要做一个余生的纪录片，余生。那其实他会用这个名字，因为我们台湾有一本，我觉得是这15年最好的小说，就叫《余生》。然后那个小说主要就是说的是在清流部落的事情，但是然后那个作家叫武赫，他的那本小说就叫《余生》，他的那个小说。那武赫也在清流部落待了一段时间。那这本书，他那本书情感非常非常浓，当然是很多是他自己编、他自己想象的，但是那个他的田野做得非常清楚，然后情感很浓。所以当导演跟我说他要，当魏德胜跟我说他要做《余生》这个纪录片的时候，我就知道他要做什么了。他要做的就因为武赫的那本小说写的也就是雾社事件之后，在当代、在现代，那个在部落里面的他们后人发生的状况，对。
セデックバレーの撮影が始まった2日目にウェイ監督から自分は録音の担当をしていましたので、その時にウェイ監督から呼ばれて、実は今もうこのセデックを撮り始めたところなんだけれども、余生というタイトルでドキュメンタリーを撮りたいというふうに思っているんだという話をされました。2日目です、撮影の。でこの余生という小説なんですけれども、これはタン監督自身がこの15年間台湾で見てきた小説の中で一番素晴らしく描けている小説だというふうに思っていまして、この小説はですね、舞鶴という方が実際に清流部落の方で数日間、かなりの期間をそこで実際に暮らされて、そこで、感じた感情の深い物語を書かれている本なんですね。なのでウェイ監督から、監督がこの余生を撮りたい、そのタイトルで撮りたいということを聞いた時に、すぐにウェイ監督が何をしたいのかっていうことが自分はよくよく分かりました。この舞鶴さんが書かれた本の内容というのも、実際に武者事件の後、実際に残された後世の方々たちがどのような生活を送ったかというお話でしたので、それでウェイ監督は何をしたいのかということがすぐによく分かりました。
あ、そうなんですか。
所以我 在現場的時候、我是錄音師嘛、所以我在利用我在電影拍攝的時候、我就自己看了非常多的資料、開始收集一些文字上的資料，然后也包含所有的在台湾的原住民反抗史，从有文字记录的部分，我大概基本上都看过一遍了。原住民反抗史。
セデックバレーの現場の撮影の時間を使ってですね、たくさんの資料をもうすでにその頃から集めて、文字の資料ですけれども、大量のその資料を撮影中に読むようにしていました。でまた、原住民の反抗史、反抗の歴史、対抗することの歴史に関する書籍というか文字の資料というのもたくさん読みました。
所以那时候看完之后，我就问那个魏导演啊，我说我们可以做10集耶，我们可以不是可以做10集，不是只有1集而已。
で実際に資料を読んだ後ですね、ウェイ監督の方には、いやいや1作品じゃなくて10作作れるよという話をしました。
因为我有看了当时的那个警察的那个资料，日本的那个警察，当时的日本警察写的那个写的那些非原住民的那些资料都有看，像布农族也很精彩，台湾的布农族他们抗日也很精彩，像布农族也很精彩，抗日史也很精彩。
啊，是。
对，我会想，我其实，
特にその資料を読んでいる中で、日本の警察官の資料というのもたくさん読みました。警察と原住民が一体どういうようなやり取りをしていたのかというような資料もたくさん読みました。で、その中で、読んでいる資料の中で、この布農族、布農。ブノン族というこのブナン族という族の対抗 その日本人と そのやり取りというのは非常に激しい素晴らしいものでした。
只不过这个讲远了，然后把我再说回来。然后我那时候因为在电影在开始在拍摄的时候，它的资金很困难，我也不确定它可不可以做。但是因为我从以前开始，除了做电影录音之外， 我平常就在做纪录片，但是因为家计，就是为了因为工作收入的关系，所以我做的不多。但是我做的纪录片基本上都和原住民有些关系，所以我想这也是魏导演找我做这个纪录片的原因。
で、ちょっと話が逸れてしまったのでお話を戻しますね。で、セデックバレーは、まあ、撮影のスタートした時から資金繰りが非常に困難だということで、そういったこともあって実際にこのドキュメンタリーが撮れるのかっていうこともなんだか実際にできるのかななんていうような気持ちの状態でいろんなことをすでに、まあ、資料をいろいろ集めたりしていたわけなんですけれども、多分ウェイ監督が自分のことを探したこの余生というドキュメンタリーを撮ることをお願いをされた理由ということの一つに、自分自身がその映画の録音のお仕事をしている以外の時間を使ってずっとドキュメンタリーを撮っていたこと、また今まで自分が撮ってきたドキュメンタリーというのが原住民とかなり深い関わりを持つ題材であったということが一番大きく関係しているのではないかなと思います。でもちろんドキュメンタリーを撮るということがあまりできなかった理由というのはもちろん家計の問題もあります。収入の部分の問題があってドキュメンタリーをたくさんすることはできないという状態でした。
然后另外一个原因是我们其实我们工作人员是检验导演的第一个关卡，我们在工作的时候，那我相信那个像魏导我是很早就认识他了，非常早，以前在工作的时候。那我讲一个我自己的经历，我刚看了这一张，然后我既然可以跟他们排在一起，我觉得非常荣幸。因为我会做的，我会想做电影这个工作，是因为看了《恋恋风尘》，侯孝贤的《恋恋风尘》，然后我参加的第一部电影是杨德昌导演的《孤岭街少年》，他的《孤岭街少年》是我参加的第一部电影，对，所以我觉得非常荣幸。那我也在杨德昌导演的现场认识的那个魏德胜魏导，对，因为在工作的时候，杨德昌导演其实算是个他的脾气比较不容易控制，你们可能都知道，哎，所以魏德胜非常的可怜，他那时候对非常的可怜，然后我亲眼看着魏德胜非常可怜，对，但是他过世，他每次他的工作，尤其是杨导演的工作，在过程中他们身为他的工作人员都会很痛苦，但是出来的成果是好的，大家也就忘记那个痛苦了。所以我相信魏德胜导演常常说杨德昌是他导演是他的老师，我想他也忘记当时的痛苦，但是那个先决的条件是他的作品很感动人，作品非常好，对，所以那个痛苦就值得了。
実はウェイ監督のことはずっとすごく前から自分自身はよく知っていたんですね。というのは録音のお仕事をずっと昔からやっていましたので、いろいろな監督とお仕事をしていました。でまた今台湾巨匠傑作選のこの中で侯孝贤監督がこういった監督の方々と一緒に並んでこのパンフレットに入っている、このチラシに入っているということが非常に自分自身は光栄に感じています。というのは自分がなぜ映画の仕事をしようというふうに思ったかというと、侯孝贤監督のリンリン・フォンセン、この映画が初めて自分自身が映画をこのままやっていこうというふうに決めた一作でした。でまた映画のその仕事に関わった一作目の作品というのがクリンチェ少年殺人事件、この映画でしたので、そういった意味でエドワード・ヤン監督ともかなりたくさんお仕事をしています。でまたウェイ監督と知り合ったのはエドワード・ヤン監督の現場で知り合ったんですけれども、やはりエドワード・ヤン監督というのは感情のアップダウンが結構激しい監督なので、特にね、助監督とかそのスタッフの方っていうのは非常に苦労をされるんですね。で実際にその現場の中でタン監督自身もウェイ監督がもう非常に辛いこう体験をしているということはもう実際の自分の目で見て知っていましたので、あ本当かわいそうだなというこうイメージがあったわけです。ただエドワード・ヤン監督のことはウェイ監督もずっと自分の恩師先生だと感じていると言っていますし、実際にその彼のスタッフとして働いた時のその苦労というか苦しみというのは多分今はもう忘れて、すでにその苦しんだ結果というのは非常にいいものを生み出していますから、そういった意味では結果がすべて非常にいい結果を生んでいるということで、多分ウェイ監督自身も先生だというふうに崇めているし、ずっと尊敬をしているという状態なんだと思います。
所以他找我做这个纪录片的时候，我自己觉得他是有心人，因为在还没他的电影还没有拍完之前，他就 在想要做一个纪录片，然后他在想找郭老师写一个塞德克巴莱真相，就是电影里面在历史上可能不正确的部分，他请郭老师出了一本书，就是写真实是什么。因为他，我想魏导也很明白，电影不是历史嘛。我想这世界上应该也没有导演会想办法要找人写自己的错误，或者拍纪录片说自己可能不对的地方在哪里。他已经先想到了，对，我觉得他是有心人，对，所以我就觉得这件事如果能做成是非常棒的事情。
このドキュメンタリーを撮るということになったときに、やはりウェイ監督ご自身が非常にこう心の温かみを持っている監督だ、心を持った監督だというふうに感じていたからです。というのは、本当にこんな監督がいるのかって思うのは、やはりその映画を実際に撮っている中、セデックバレーという映画を撮っている中で、まずドキュメンタリーを撮ろうというふうに考えたこと、また、この映画というのはやはり歴史ではないですから、歴史作品ではないですから、やはりフィクションの部分が出てくるわけですよね。ですので、その映画で自分が犯しているというか、こう描き方が間違っているところというのを正すための本というのを、各先生という先生にセデックバレーの真実という書籍を書くように依頼もウェイ監督はされていたんですね。なので、多分本当に監督で自分が撮った作品、映画の作品に関して、ここは間違っているが、ここは本当の真実はこういうものだったんだよという、本を出そうという監督っていうのはほとんどいないというふうに思うんですね。そんな監督というのは本当に珍しいと思います。そういった面でも、やはりウェイ監督というのは本当に心を持った、信念を持った監督だというふうに自分は思っています。